네, 4월의 중간점입니다. 올라온 날도 내려갈 날도 똑같은 15일입니다. 그리고 수요일이죠. 좋은 기분, 좋은 계획으로 지내고 계십니까? 애청자 여러분 앞에만 서면 행복해지는 남자. 안녕하세요. 사랑해 한국말 신고약의 편집장 고토무토 가츠키야です.
네, 안녕하세요. 아시스턴트의 아이미です.
사랑하는 2代目 예쁜이 카나짱です.
4月の中間点です。上がってきた日も降りていく日も同じ15日です。そして水曜日です。良い気分、良い計画で過ごしていらっしゃいますか？リスナーの皆さんの前に立つだけで幸福になる男、誰々です。と言いました。
はい。はい、
ということで、サラハンの新しいマスコットを迎えましたね。2代目エップニットとして、かなちゃんですね。ようこそ、ウェルカム。まあ、かなちゃんは韓国での生活歴はつんちゃんとほぼ同じぐらいの5年間なんだよね。
はい、
うん、年齢はつんちゃんよりもちょっと若いってことだそうですけど、結構若いのかな。まあ韓国で本当に留学して学校に通ったということが、まあ、大きな違いなわけなんですけど、まあ、言ってみればスキットの中に出てきてた主人公と同じような生活を実体験したということになりますよね。あとは韓国の旦那さんがいるわけですよね。結婚されてるわけですよね。
はい、そうです、はい、
新婚さんですね。
そうですね、
新婚さんです。
旦那さんの両親と同居されてるってことで2ヶ月くらい経ったみたいだね。
はい、
はい、韓国で生活しながら良かったことってどうですか？
良かったことはやっぱり日本では感じれなかった世界とか、うん、すごく視野が広がったなと思ってます。
例えば、
例えばなんかちょっとのことだとけんちゃなよって感じになりました。
おー、なんか前回のつんちゃんの感想と同じだね。
あ、そうなんだ、
うん、韓国で学んだこと何だったのって言ったら適当とか言って適当を学びましたっていう。なるほどね。驚いたこととかって何？あ、韓国来て
学校の近くに住んでたんですけど、うん、そこで韓国の子と住んでいて、うんうん、韓国の子がやたらすごく慕ってきて、
あ、ルームメイトがね、
はい、うん、私はそんなに仲良くしたくないのにいつもなんかオニオニって言ってすごくついてきて、うん、びっくりしました。
いいじゃん、
まあ、それは今だからいいじゃんだけど、初めて来た時は、
う
ん、何みたいな、
私のプライベートがみたいな。
あ、なるほどね。プライバシーがなくなっちゃうっていうのは、はい、私の日韓の文化比較の講義をどっかで聞いてくださったというわけですけど、はい、それが大体このサラハンでずっと言ってきた内容なんですよ。うん、はい、どうでした？
なんかすごいためになりましたね。うん、塩モニと一緒に住んでるので、うん、塩モニにどう接していったらいいかっていうのをすごく学びました。
うん、そうだよね。だから私もそれこそ結婚して生活してるから、うん、家族付き合いをしてるから分かった世界っていうのが大きいわけで、うん、留学生活とはやっぱり違うでしょ。
違いますね。ね、全然違います。
そうそう。で、家庭に入らないとやっぱ本当の韓国の姿が分かんないっていうかね。うん、
いや本当にそうだと思います。う
ん、あと、まあ、出身地どこ？
東京都出身です。
あ、
東京の田舎の方です。
あ、東京にも田舎あるよね。
はい。
で、はい、趣味とか。
趣味、うん、趣味は旅行したりとかが好きなんですけど、うん、韓国ではまだ行けてないところがいっぱいあるので、うん、行けたらいいなと思ってます。
うん、もういつでも行けるじゃん。5年の中でじゃああんまり旅行しなかったってことだね。
うん、そうですね。あんまり学校にずっといたので。
うん、おお、そっかそっか。あとは食べ物、好きなもの何？
好きな食べ物は。うん、韓国料理だったら、うん、タクトリタンとかユッケジャンとか、
辛いもんだね。
そういうのが好きです。
はい、そうですか。まあ、かなちゃんの場合は韓国語を学ぶ生徒という立場も卒業しているようなもんですけど、それでも私たちの方が何倍か長いこと韓国にいるから、もうちょっとディープな質問とかしてくれたらまた深い話もできるんじゃないかと思うよね。うん、ということで2代目エップニカナちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今日のオープニングはカナちゃんの紹介をしてみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、じゃあ復習はもうないのでいきなりまたディクテーションの時間ですね。ディクテーションするんだよね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。まあ、続けて、その、してあげたりしてもらったりの表現シリーズをやってるわけですけど、今日は、貸し借り、ね。そういう話が出てきますね。それじゃあ、聞いてみましょう。おりょんぷたかな、つろじゅれ？
もんで？
どんじょん빌려줘。
얼마나필요한데？
もう、한、10만원만？
뭐？ 10만원？ 미안한데、나、그런큰돈이없어。
はい。もういいの？書き取ったの。早いね。
あ、これ全部言うんですか？
そうそう、まずは意味だけでいいけど。お願いします。意味を。
ちょっと大変なお願いをしてもいい？うん、
はいはい。
何？お金をちょっと貸してほしいんだ。
うん。
どれぐらい？うん、10万ウォンぐらい。
はい。
何？そんなお金ないよ。
はい、はい。そういうことですね。それじゃあ、韓国語でちゃんと答えられるように2回目聞いてみましょう。おりょんぷたかな들어줄래
뭔데
돈좀빌려줘
얼마나필요한데
뭐한10만원만
뭐10만원미안한데나그런큰돈이없어
아이どうですか
어려운부탁하나들어줄래뭔데돈좀빌려줄래얼마나필요한데한10만원뭐미안한데나그런큰돈이없어
はい、どうですね。まあちょっと部分的に違うけども聞き取れてるなってことは分かりますよね。
かなちゃんの方が発音いいかも。
ということで、じゃあたくさんの人たちが全然書き取ってないので3回目はゆっくりバージョンでね、全部完璧にできるように聞いてね。어려운부탁하나들어줄래
뭔데
돈좀빌려줘
얼마나필요한데
뭐한10만원만
뭐10만원미안한데나그런큰돈이없어
はい、どうですか
어려운부탁하나들어줄래뭔데돈좀빌려줘얼마나필요한데뭐한10만원만뭐10만원미안한데나그런큰돈이없어
はい、ということですね。約点です。それじゃあ、私が日本語言いますので、あみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。申し訳ないお願い一つ聞いてくれる？
어려운부탁하나들어줄래
어려운부탁하나들어줄래
なんなの
뭔데
뭔데
お金ちょっと貸して
돈좀빌려줘
돈좀빌려줘
いくらぐらい必要なの
얼마나필요한데
얼마나필요한데
まあ、だいたい10万ウォンだけ
뭐한10만원만
뭐한10만원만
何 ?10 万원
뭐 ?10 만원
뭐 ?10 만원
すまないけど私そんな大きなお金ないわ。
미안한데나그런큰돈이없어。
미안한데나그런큰돈이없어。
はい、ということですね。こういうことよくあるでしょ、韓国で。どう、うん、お金貸してくれって。ない。
大学生だとあんまり。
あ、大学生だとね。大学生の会話って感じするよね。指紋飲んでびっくりするって、
ね。確かに。
はい。まあ。
最初の言葉はない。トンチョンピリョジョーから始まる。
なるほど。オリオンプッタかなとか、
ね。確かに、うん。
最初からもう。
トンチョンゴジョーとかって。
そうそう。それはまた後から出るけどね。言い方はそうだよね、普通はね。はい。じゃあ、まあそういうことで、よくある会話ということで、じゃあ、あいみちゃん、タムもじゃん。
はい。単語と表現ですね。
はい。
オリョプタ。
これ難しいが直訳なんだけど、まあいろんな意味があるわけですね。難しい。それ以外には貧しいとか、あるいはね、雰囲気的に近寄りがたいとか、窮屈だとそういう意味もありますよね。で、この場合みたいな申し訳ない気持ち、そういうのを表すときに、おりょったっていうことを言うんですよ。で、例えば、あんまり難しく考えるなってどう言いますか？
너무어렵게생각하지마라。
家族が多くて生活が苦しい。
식구가많아집안이어렵다。
彼女は一番上のお兄さんが一番苦手だった。
그녀는큰오빠가제일어려웠다。
はい。苦手っていうのも어렵다なんだよね。はい。
부탁。
부탁と書いて、依頼とか頼みとか願いですよね。
뭐뭘래
話し手の意思を表す何々するよっていう場合か、あるいは聞き手の意思を問いかける何々するかっていう言葉ですね。
빌려주다。
これがピリダっていうのとジュダがくっついて貸すになるわけです。ピリダの場合は借りるなんですね。だからピリオジュダで貸すになるわけね。で、さっきあゆみちゃんが言ったけど、ゴジュダね、グダっていう方が結構日常的には使われる。ピリダの方がもうちょっと丁寧な感じがするんだけど、やっぱりさっき言ったみたいにあんまりこう申し訳ながって借りようとしないのが韓国人ってのがあるよね。割と横柄な態度で言うのが逆にこう韓国人的な表現ってことになるわけだけど、そういう場合が多いからクダの方を使うことが結構多いですね。ゴジュセヨっていうね。はい、じゃあ例文として、友人が私に本を貸してくれたってどう言いますか。
친구가나한테책을빌려주었다。
この前貸してやったカメラいつ返してくれるんだ。
지난번에빌려준카메라언제돌려줄거야。
はい、
얼마나、
いくらぐらいとかどれぐらいとかどんなにってことですね。韓国に来てどれぐらいになりましたか。
한국에온지얼마나되었어요。
はい、その傷がどんなに痛かっただろうか。
그상처가얼마나아팠을까。
はい、ね、この場合は얼마나、どんなにかってことですよね。
필요하다、
必要だ。
뭐、
この場合はちょっと簡単詞的に何っていう何ですね。
どん、
お金、
半、もも、
およそどれぐらい、大体どれぐらいってことですね。じゃあ5000ウォンばかり貸してくれ。
半5000ウォン貸주게。
はい、
ももま
ん、うん、何々だけ。じゃあ勉強ばかりしないで少し遊べよ。
공부만하지말고좀놀아라。
はい、
미안하다、
すまない、申し訳ない、恐縮だということですね。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもかなちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
もう見ても大丈夫、スキットが終わったら、うん、어려운부탁하나들어줄래。
뭔데、
돈좀빌려줘。
얼마나필요한데。
뭐한10만원만。
뭐10만원미안한데나그런큰돈이없어。
はい、じゃあ答えしてかなちゃんから。
はい、어려운부탁하나들어줄래。
뭔데、
돈좀빌려줘。
얼마나필요한데。
뭐한10만원만。
뭐10만원미안한데나그런큰돈이없어。
はい、発音いいね、かなちゃんもね。
ありがとうございます。
うん、どうやって勉強したの。
やっぱり韓国人と一緒に住んでるからって思いますよ。
あ、もうルームメイトだもんね、うん、はい、つんちゃんテレビもない中で接する時間がなかったのっけな、うん、はいはい。いやでもね、5年でそれだけ。なんか注意してたこととかあります、勉強することで。
自分で新しいものを習うっていうよりかは、うん、韓国人が喋ってるのをそのまま使うようにしてました。
素晴らしい、それだよ、うん、うん、真似するってことでしょ。
そうです、
うん、その通り。だから聞いたことないことを話さないっていうのが一番大事だ。はい、じゃああみちゃんタムモジョ。
はい、文系練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、最初の文系は何々ちょっと貸してくださいですね。
돈좀빌려주세요、책좀빌려주세요、자전거좀빌려주세요。
はい、うん、注意するのは빌려주다っていう場合はちゃんと持ってって借りていくみたいな感じがあるっていうことね。だからまあ、電話貸してくださいとか빌려주다とは言わないとかね、そういうところ。
電話貸して行かれちゃったら困ります。
そうですね、
トイレとかね。
もうそうだよっていうのが普通ですよね。はい、チェックジョンね、本をちょっと貸してください。で、자전거っていうのが自転車ですね。はい、続いて二つ目の表現は、何々ぐらい必要ですかっていうことで、数量を表す言葉ですね。はい。
얼마나필요하세요、몇개나필요하세요、몇사람이나필요하세요。
はい、몇개っていうのが何個ですね。개っていうのが個に当たるわけですね。で、몇사람っていうのは何人ということになります。몇명とも言うけどね。はい、それでは練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
돈좀빌려주세요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
돈、
돈좀빌려주세요。
책、
책좀빌려주세요。
자전거、
자전거좀빌려주세요。
はい、続いて
얼마나필요하세요。
はい、練習してみましょう。
얼마、
얼마나필요하세요。
몇개、
몇개나필요하세요。
몇사람、
몇사람이나필요하세요。
はい、じゃあなんか例文を作ってもらうんだけど、二つ目の例文で一つなんか作ってみて、かなちゃん。
何々ぐらいですか。
そうだね、うーん、몇何々なとかね。
몇번정도 必須だよ。
あのここ丸々だけ変えるってことをしなきゃ。
上の方がいいのかな。
ピロアセよか。ね。
何でもいいよ。
ミョシカジピロアセよ。
いやそんなミョッポニナとかミョッチャルナとかいろんなあるじゃん。
ミョンマリナピロアセよ。
はいということですね。何匹ぐらい必要ですかってことで、これは何、ペットをもらうときかな。
ああ、私はなんか、あの、タクトリタンの家の会話かなって思いましたけど。
あ、それはあるよね。あんまり、高まり。それでも外食うってことだね。あ、
仕入れですよ。
うん、なるほどね。わしが思い出したのは、あの、コオロギとかなんか買ってくるような感じだったんだけどね。はい。それでは。
お便り質問コーナー。
はい、お便り質問コーナーですね。実はまあ前回の放送以来つんちゃんが卒業だってことで、つんちゃんに卒業おめでとうっていうメールがいくつか来てましたよね。つんちゃんサランヘヨ可愛い喋り方好きでしたっていうお便りも来てましたけど、まあつんちゃんに代わってお礼を申し上げたいと思いますということで、そういう中で、あの前回韓国ドラマのスベキャンに関してお便りくださった福岡県在住の権藤さんからこんなお便りがありましたね。じゃあ亜美ちゃんに読んでもらいましょう。
お久しぶりです。つんちゃん卒業なんですね。私はサラハンに今年出会ったばかりなので、もうって感じです。でも全く韓国語が話せないのに住んでしまう度胸に感心すると同時に羨ましく思います。つんちゃんの今後のご活躍をお祈りします。機会があればよろしくお伝えください。はい、勉強の方はサラハンで刺激を受け、マンツーマン会話教室に通い始めました。引き続き頑張ります。先日は妻と太宰府の国立博物館に古代日本と百済の交流を見に行ってきました。百済から倭国に送られた七支刀、別名七つ鞘の太刀や、甲州博物館の武寧王墓史跡など、古代日本と百済の深い関係を忍ばせる品々が展示されていました。武寧王は九州の加唐島で生まれて、島王の忌み名があるということで、今見ているスベキャンがますます楽しみになります。それから博物館に行く前に太宰府天満宮にも立ち寄りました。自撮り棒を持った韓国の方も多く見かけましたよ。あとはお約束の梅ヶ枝餅も食べました。つんちゃんは食べたことあると思いますが、小豆あんを薄い餅生地で包んで表面をカリッと焼いた太宰府名物です。焼きたては特に美味しいですよ。
はい、どうもありがとうございます。実際その結構前だけど、我々3人もそのつんちゃんとね、もちろん3人で福岡旅行に行った時に食べましたよね、梅貝餅ね。
食べましたね。
覚えてる、うん、美味しかったでしょ。
はい、
うん、つんちゃん何してるかね。
梅貝餅食べに行ってるんじゃないですか、
ね、そうだよ、真っ先に行きそうな感じがするよね。
かなちゃんは福岡行ったことあるの？
あります。昔ビザの関係で2時間ぐらいだけ滞在したことがあるラーメンを食べました。
豚骨ラーメン、
はい、
あの船で行ったってこと
そうです、船で行ってそのまま次の便で帰ってきました。
ラーメンしか食べてこなかったら残念だね。我々いろんなとこ食べ歩いたんだけどね。はい、じゃあ続いて私の方から読みます。宮崎県在住のひでじいさんですね。今日は韓国の食文化に欠かせないニンニクについてお聞かせ願いたくて投稿いたしました。私は生のニンニクが苦手というか、ほとんど食べられなくて、韓国旅行を計画することに二の足を踏む大きな原因になっています。サンギョプサルをはじめ、韓国スタイルのお刺身まで、生ニンニクがお供する映像を拝見すると、とても私には無理かなと思ってしまいます。実のところ、私はフレンチ系レストランを自営しておりまして、当店でももちろんニンニクは重要な食材です。ただ主役ではなく、調理の初期段階でオリーブ油やバターの中に香りを浸出させ、旨味を引き出してくれる、いわば触媒のような位置づけです。なのでドレッシングやアイオリソースに少量を生で使用するときを除いては、常に加熱します。強烈な匂いを香ばしい香りに変化させることがニンニクの使用条件という具合です。お三人は日本人ですが、初めからあの匂いを抵抗なく受け入れられたのでしょうか。大阪の鶴橋商店街を通り抜けることでさえ、かなり勇気がいる私には、生ニンニクの匂いは自身にとって、かっこ多くの日本人にとっても、韓国との間の壁になっていると感じています。日本でもキムチは人気ですが、大半は日本人の味覚や収穫に合う商品、つまり甘くて臭くないキムチ、モドキーが支持されているようです。果たしてこんな私でもニンニク臭が受け入れられる、せめて慣れる術がありましたらアドバイスくださいということですね。どうもありがとうございます。もうこれ重要な、このひでじいさんにとっては問題なわけだけど、どう、あのニンニクの匂いとか大変だった？アミちゃんどう？
私は結構大丈夫でした。
かなちゃんは？
私は匂いは気にならないんですけど、うん、今でも生は食べないです。
なるほどね。やっぱり韓国の女性でも食べない人は結構いるぐらい辛いからね、やっぱりね、うん、確かにその匂いっていうのは厄介なもんで、一回鼻についてしまうと大変だってことがあるわけだよね。
ダメなものはダメですね。私もあのバナナの匂いダメですからね。
あ、なるほどね、う
ん、炒めたりとか煮たりしたら匂いってそんなになくないですか？
そうだよね。
生がダメなんですよね、ヒデジーさんは、
う
ん、
結局はね。まあ、このツルハシの商店街っていうのは韓国のシジャンとそっくりな感じで、外にたくさん食材を並べてるわけでね、だから当然生ニンニクが使われてるものの匂いっていうのは強いから、それでダメなのかもしれないけど、生ニンニクっていうのはキムチももちろんそうだし、野菜のナムルなんかにすりおろしたものが入ってるのでね、
ナムルがね、
うん、ない場所ってないもんね、
うん、必ず出てきますよ、
はいはい、つんちゃんなんか避けて食べてたけどね、コロコロしてる場合はってことだけど、うん、でやっぱりまあ今のそのあゆみちゃんのバナナもそうだけど、一度その匂いが嫌ってなってしまうと、普通の人は感じない中からその匂いを嗅ぎ取っちゃうってこともあるでしょ、
うん、
結構ね、あの西洋人の中には日本に来ると空港に降り立った途端に醤油の匂いがするって人がいるんだよ。普通は全然我々感じないんだけど、西洋人から見ると感じるように、当然我々も韓国に長い間住んでる人は慣れちゃって感じないものを嫌いな人は感じちゃうっていう、そこですよね。だからあのとりあえずマスクをつけて旅行する、あとは慣れるように長くいる、一回も来られてないっていうことになるわけですよね。計画も二の足を踏むっていうぐらいだから、うん、そこがやっぱりブレイクスルーするしかないポイントじゃないかな。来られてみるということね。
でもお料理とかでニンニクを使ってるんですよね、
う
ん、
そうそう、っていうことはある程度は大丈夫だろう、うんうん、そうですね。だからまあマスク持ってきて、あ、これダメだと思ったらマスクする、それじゃなきゃあとはその匂いの中でちょっと過ごしてみることで慣れるということ、はい。まあ、韓国人ニンニク大好きですよ。それはもう韓国はドラキュラが住めない土地だみたいに言われたりするわけだけど、韓国人のニンニク好きを後押ししているのがニンニクの効能みたいなものなんですよね。韓国人も体にいいってことはもう大好きだから、実際のところニンニクっていうのはちょっと調べてみると、糖質の分解を促すアリシンを含んで疲労回復や体力増強に効果がある。特にビタミン B1 を豊富に含む豚肉なんかはニンニクと一緒に食べるとビタミン B1 が吸収されやすくなって体に良くなると。だから三極サルでニンニク食べるのは食い合わせがいいわけですよね。
生ですか？
いや、生とは限らないと思う、うん、でニンニクに含まれているスコルジニンという物質は強力な酸化還元作用があって、体の細胞組織を若返らせると、で新陳代謝を盛んにして疲労回復に役立って、競争とか強制作用、勢力がつく作用を持っているということですね。で、いくつかのがんがね、ニンニクで防止できる。結腸がんとか直腸がんのリスクの低下はほぼ確実とされているそうですね。で、一応1990年代にアメリカ国立がん研究所によって、ニンニクが最もがん予防効果が高い食材であると位置づけられた。はい。さらに、韓国人が一番気をつけている O157 菌等の腸管出血性大腸菌って言うんだけど、あの怖い菌ですよ、大変な。その殺菌力が実証されているということで、食中毒を防止するためにニンニクを食べるべきだっていう観点があるということですよね。
初めて聞きました。
あ、そう。だからあの韓国人は大丈夫なのに日本人はお腹壊しちゃうみたいな。
ありますね。
あるある。それですよ。
もうニンニクは必須ですよね。
うん。韓国
では1年に一回ニンニクの時期があるんですよ、うんうん、ニンニクを買う時期があって、うんうん、もうすっごい量買うんですよ、
うん、
それをもう本当にお父さんとお母さんと私と息子とってなんか家族でもう一週間ぐらい剥くんですよ。
一週間、うん、どれぐらいの量？
あの庭に積んでありますよ。
あ、なるほど。
でそれでそれを
すごい
んです、うん、剥いて乾かしてミキサーにかけて、その状態で冷凍保存だから冷凍庫の中がもうニンニクだらけ。
うちはそのすった状態で買ってきちゃうので、それを冷凍庫にいっぱい入れてはいるけどね。
高いじゃないですか。
高い。あれだけたくさん買うとなるとやっぱり安い方がいいもんね、
う
ん、
うちは相当使いますよ。あ、もう料理の中にニンニクたっぷりです。
あ、そうか、う
ん、なんかヒデジーさんだんだん
食べられないの
なんかニンニクで盛り上がってるこの人たちみたいな
逆になんか
ね、申し訳ない、
うん、確かにね。ということで、まあちょっと収集つかないけど、マスクをつけてね、
あ、なんかあの口臭剤持ち歩いて、うん、シュッて自分の周りに
ね、
シュッてやって、あ、なんか匂うって思ったらシュッて
香りがするガムを噛み続けると
か、ね、あなるほど、
うん、そういう方法あるかもしれないね、うん、
一回来られてみたらいいですよね。
そうだよね、
経験して、
はい、投稿していただいて2回
目ちょっとずつ免疫をつけるか。
そうだよね、うん、お便りはこれぐらいにして、かなちゃんどうでした、最初の放送ですけど。
いやー、たくさん戸惑っちゃいました
ねえ、まあでも綺麗な発音が聞けてリスナーの皆さんは歓迎してくれるんじゃないかと思いますね。はい、それでは今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょうって言ったらサランヒヨって言ってね、それじゃあまたお会いしましょう、
サランヒヨ。